いやー、お疲れ様です。今日の試合も本当にハラハラしましたね。うちの子、マウンドでフォアボールが続いちゃって、見ているこっちがいがりたくなりましたよ。ネット裏で応援しながら思わず目をそらしたくなっちゃいました。
本当にお疲れ様でした。見てる親の方が心臓に悪いですよね。私も自分の子が投げるときはいつも祈るような気持ちで見ています。でも最近は本当にピッチャーの交代が多くなりましたよね。球数制限もあるから一人のエースに頼り切るわけにはいかないですし。
そうなんですよね。2019年から1日70球までっていうルールができてから現場のやりくりも大変みたいですけど、さらに2027年からは同じ試合でピッチャーとキャッチャーを兼ねるのが禁止になるらしいですよ。
それ本当ですか？エースが投げてその後キャッチャーに入るっていうのよく見ますよね。それができなくなるんですか？
そうなんです。今までは実質2人か3人で回していたチームも、これからは物理的にそれができなくなる。ピッチャーとして出た子は、その試合でキャッチャーのマスクをかぶれないから、チームとして最低でもピッチャーが3人、キャッチャーが2人いないと、大会を勝ち抜くことすら難しくなるみたいです。これって全ての少年野球チームにとって大問題ですよね。
うわー、それは本当に大変。でも考えようによっては、うちの子にもマウンドに立つチャンスが来るってことですよね。ちょっとワクワクする反面、もしフォアボールを連発して試合を壊しちゃったらどうしようってすごく不安になります。他の親御さんにも申し訳ないですし。
わかります。その気持ちすごくよくわかります。全員がピッチャーになる時代ってことは、全員がマウンドの孤独とプレッシャーを味わう時代でもあるんですよね。でも先日、高校野球の長崎の大会で、ノーシードの波佐見高校が3人のピッチャーを小刻みにつなぐリレーで選抜でに出た強豪の長崎日大に勝ったっていうニュースがあったんです。それを見て、複数投手制ってただの怪我の予防じゃなくて、勝つための強い戦術なんだなって大きなヒントをもらったんですよ。
へえ、高校野球でもそうなんですね。3人でつなぐって、なんだか全員が主役って感じで素敵ですね。
そうなんです。エースじゃなきゃダメって言うんじゃなくて、先発、中継ぎ、抑えっていろいろ役割があって、それをやり遂げることで子供たちの自己肯定感も育つみたいです。自分は2番手だからダメなんだじゃなくて、自分がこの回を抑えればチームに流れを呼び込めるっていう誇りを持たせることが大切なんだって。
なるほど。でもマウンドを降りた後に別のポジションに守備に行くとき、気持ちを切り替えるのが難しそうですね。打たれた悔しさを引きずったまま守備に就くと、またエラーしちゃいそうで心配です。
そこなんですよ。技術じゃなくて心の切り替えが試されるんですよね。ある指導者の方は、マウンドを降りて別のポジションに向かう子に対して、また違う仕事やからな、今までのことは忘れて目の前の守備に集中しようって声をかけるらしいんです。これすごく良くないですか？
それすごくいいですね。違う仕事って言われると気持ちがリセットできそうです。今度うちの子がマウンドから降りてくるとき、私もその言葉をかけてあげたいな。
ぜひ使ってみてください。あと、ピッチャーの適性って球が速いことだけじゃないみたいです。球が遅くてもバッターとの間合いを取るのが上手な子や、ピンチでも表情を変えない子もいる。親が勝手にうちの子は無理って決めつけちゃいけないなと思いました。
本当にそうですね。うちの子も足が速くわけでも肩が強いわけでもないのに、キャッチャーを任されたことがあったんです。不思議だったんですけど、試合中にピッチャーの様子を見てタイミングよくタイムを取ったり、周りをよく見てるんですよね。技術だけじゃないなってその時気づきました。
素晴らしいですね。そういうプロセスや姿勢を親が認めてあげることが一番のサポートになるんでしょうね。夫婦で結果よりプロセスを評価するっていう軸を合わせておくと、子供も迷わずに済むみたいです。パパは次はストライク入れろよって技術を求めて、ママは怪我しなくてよかったって慰めるみたいにずれちゃうと、子供が混乱しちゃいますからね。
耳が痛いです。ついついうちは技術的なことを言いたくなっちゃうみたいで。でも逃げずにマウンドに立ったこと自体がすごいことなんだって、夫婦で共有しておきたいですね。
そうですね。あと、指導者の方もいろいろと模索してくれているんですよね。例えば、先発に経験の浅い子を置いて、後ろにエースを控えるっていう逆算の系統っていう戦術があるらしいです。 後ろにエースが控えていれば先発の子ももし打たれてもあとはエースが何とかしてくれるってリラックスして投げられる。この安心感という心のセーフティーネットが子どもの好投を引き出すんですよね。
なるほど。そういう指導者の方の意図がわかると親としてもなんで今変えるのってモヤモヤしなくて済みますね。
そうなんですよ。もし疑問に思ったら感情的に批判するんじゃなくて背景にある考え方を理解しようとする姿勢で指導者の方と対話してみるのも良いみたいです。
そうですね。でも全員がピッチャーをやるとなると怪我の心配もありますよね。肩や肘を壊したりしないかしら。
本当にそこが一番大事なところです。小学生のうちは目先の勝利のためにチェンジアップなどの変化球でごまかすより正しいフォームで質の良いストレートを投げることが大切だと言われています。滋賀県の有名な多賀少年野球クラブではバネ投げという独自の指導法で肩や肘に負担をかけない投げ方を全員で共有してほぼ全員がピッチャーを務めているそうですよ。
へえ、ほぼ全員がピッチャーですか。それはすごいですね。精度よく全員を育てるっていうのは本当に素晴らしい取り組みですよね。でももし子供が少しでも痛みを訴えたらどうすればいいんでしょう。
親がこれくらいなら大丈夫だろうと自己判断せずにすぐに専門の病院に連れて行くのが鉄則です。お医者さんから直接なぜ今休まなければならないのかを子供と一緒に聞くことで子供自身も納得して治療に専念できるんですよね。
確かにお医者さんの言葉なら子供も素直に聞きますよね。親が言うとまだやりたいって無理しちゃいそうですから。
そうなんです。親はコントロールしようとせずにメンタルの防波堤になって見守ることが大切なんですね。実はこういう複数投手制のメリットや具体的なサポート術についてすごく詳しく書かれているブログの記事があるんですよ。
え、そんな記事があるんですか。ぜひ読んでみたいです。なんていう記事ですか。
ノーシードハサミの三投手リレーに学ぶ少年野球の複数投手制と未経験パパのメンタルサポート術というタイトルの記事なんです。子どもたちの体を守りながらどうやってチームを強くしていくか、親としてどう関わればいいかが未経験パパの目線で優しく書かれているんですよ。
それは私たちにぴったりですね。グラウンドの待ち時間や家事の合間に読んでみます。あ、そういえばこのお話って AI の音声で配信されてるんですよね。
そうなんです。ただ AI の自動生成音声なのでたまに言葉のイントネーションや漢字の読み間違い、不自然な間があったりするかもしれません。そこはどうか温かい目でお許しいただけると嬉しいです。
そうですね。機械のちょっとした間違いもご愛嬌ということで。でもこうやって同じ悩みを抱える親同士で話せると本当に安心します。うちだけじゃないんだなって。
本当ですね。正解はないですけど、今しかない親子での野球の時間を悩みながらも一緒に楽しんでいきましょう。詳しい内容はぜひそのブログの記事を検索して読んでみてくださいね。
はい、早速スマホで探してみます。今日は良いお話が聞けてよかったです。またグラウンドでお話ししましょうね。
こちらこそありがとうございました。また次の試合も一緒に応援しましょう。